はい、こんばんは。さあ今夜も始まりました、まあまあ本気。今夜で13回目の放送です。まあまあ本気のパーソナリティも松村健一郎です。今回はなんとまたもや木村翔吾選手をお迎えして、2023年の抱負など、もう2月なんですけどね、一応お聞きしようかということで。さてこの番組は賃貸一筋、2023年今年で創業66年になりました賃貸管理会社大東建設不動産の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。ということで3回目の出演でございます。今日のゲスト木村翔吾選手です。
はい、よろしくお願いします
ね。また今年も出演いただいて、
はい、でももう13回やってんですね。
そう13回目です、
なんと慣れというか上手くなってますよね、しゃべりね。松村さんもオープニングから
13回もやるとね、
13回もやると
だんだんね手抜きを覚えてきたんで、
だからちょっと滑舌ロロロって言ってるところはちょっとあるかもしれないんで、
もう勢いで、
はい、ゆっくりしっかり喋った方がいいと思います。
まあね、
はい、
そうなんですよ。もう適当にだんだん慣れを覚えてきちゃって、ね、で慣れた頃にあ、まあいいか、そう、まあいいや、
それは、はい、
まあ、そういうことでね、今日は去年の2022年の12月に、
はい、
翔吾選手は、スリランカにクリケットで、
はい、
もちろんクリケットで、
はい、
約2週間ですか、
いや3週間、もう本当4週間近くですね、
ほぼ1ヶ月近いよね、はい、行ってきたわけで、はい、その時どんなことしてきたのか、どんなことやってきたのか、ちょっとお話を。
スリランカっていうクリケットの強豪国の世界でも強い、10チームぐらいのね、強いグループの中でも強い、スリランカっていう国の一番大きな大会に、まあ、出場するべく、まずはチームサポーターっていう役職をいただいて、でチームに入り込んで練習だったり試合だったりも常に帯同して、同じホテルに泊まって同じ飯食ってっていうようなことを、まあ1ヶ月弱、
そうだよね、
はい、やらせてもらうということですね。
完全に日本人として初だね。
はい、日本人としても初ですし、グランド、球団関係者、球場関係者、お客さん、どこ見ても日本人一人もいなかったです、ね、僕だけでしたね。
そうだよね、
はい、
まあ、だからちょっと分からない人にイメージで伝えるとしたならば、スリランカの国内リーグのクリケットの、
はいはい、
大会、まあ、もし野球で例えたらセリーグとかパリーグとか、ああいう国内でやってる大会の、
はい、
まあ、言ってみれば巨人とか、
はい、
阪神とかソフトバンクとか、
はいはい、
そういうチームのにくっついて、
はい、
ずっと大会期間中ずっといたと。
そういうことですね。
で、まあ、プロ そのもし野球で言ったらジャイアンツだタイガースだっていうプロの選手、一軍の選手と一緒に、まあ、行動を共にして、
はい、
でそのサポートする係をずっとやらせてもらったと。
そうですね。で、まあ、ね、でも僕は選手なんで、あくまでも、なんか僕は選手だということはちゃんと伝えて、なんか練習も一緒にさせてもらって、でもちろん練習日もあるので、まあ、その時に、まあ、ボーラーっていうボールを投げる人が投げてくれて、まあ、その実際、まあ、スリランカ代表のボーラーだったり、イングランド代表のボーラーだったりが投げてくれるのを、まあ、打ったりとか。
そうなんだよね。だから、まあ、例えばジャイアンツはジャイアンツなんだけど、
はい、
まあ、今度で言えば WBC みたいな野球の日本代表とかっていう時に選ばれる選手も当然いるわけ
そうですね、
だからその翔吾のいたチームにもクリケット そのスリランカの代表だとか一国の代表だってなる人も所属してるわけで、
はい、
そういう人たちと一緒に、まあ、練習もし移動もしっていうことだよね、はい、
で試合中ももちろん彼らの横にいて、彼らがどういうことを考えてるとか、で戦況によって、キャプテンがアンジェロ・マティウスって、これはもともとスリランカの今のキャプテンの前のキャプテンなので、まあ、そのキャプテンがどういう指示を出してとかっていうのも全部見ながら、でそのクリケットのキャプテンっていうのは他のスポーツのキャプテンとは全然違うキャプテンで、監督も兼任してる
そうなんです、クリケットって監督さんいないからね。
いないですよね、まあ、ヘッドコーチとかいますけど、
うん、コーチはいるけど、いわゆる野球でいう監督的な監督さん、監督業はないんだよね。
ないですよね。その監督業をキャプテンが選手が兼任してて、うんうん、でキャプテンの言うことは絶対、うん、だから人間的にもまず良くないとダメだし、プレーでもそうだし戦術もそうだし、そうね、全てが兼ね備わっている選手がキャプテンになる、しかもそれが一国の代表のキャプテンなので、だからすごかったです。
そうだよね、
はい、
だその国の代表のかあキャプテンをしたことあるような人がいたわけだよね、
はい、
まあ、前のキャプテンとはいえ、
はい、
それはすごいよね。
だからチームの中でもその他の国の代表選手いっぱいいるし、うんうん、スリランカの代表選手もいるけど、うん、もう扱いというか別格でしたよね、
そのキャプテンに対して。
もうそう、もう一目も二目も置く感じ で、うん、でしかもやっぱ人間的にアンジーが素晴らしいんで、うんうんうん、彼が取り乱しているところを一回も見なかった、
うん、
打てようが打てなかろうが勝とうが負けようが常に同じ感じで、確かに悔しい表情はしますけども、やっぱりチームが勝つことが全てメインじゃないですか。そのための自分だったり他の選手っていう風に考えるから、そのなんかこうダメだった時に全く喋らなくなるとかいるじゃないですか、そういう選手。そんなことは全くなくて、常にこう
周りに対してもそうなんでしょ、
一緒、
ね、そのダメだったからお前何やってるだみたいなのない
ないですね、うん、だからまあ次々っていう感じももちろんあるし、でもちゃんと言うけど、うん、言うことは言うし、うん、でも彼自体が変わらないんで、だから芯がしっかりしてるチームになるじゃないですか、うん、だからブレないから彼が、うん、だからそれはすごいなと思いました、うん、だから男が惚れる男みたいな、
そうだよね、そういう人だからこそキャプテンや
ってるんだよね、そうっていう、そうだよね、なんだなっていうのを完全にこう体現してくれるというか、うん、なんか、ま、もう見てわかるというか、うん、でしゃあの僕もね日本人だし、うん、日本人ってこんなんだよなみたいなとか、その日本食、スリランカにの日本食レストランで俺ここ好きなんだとか、すごく話しかけてくれるし、だからいつも気に留めてくれるし、で笑顔もね、彼ら松村さんもスリランカ人よく知ってると思うんですけど、笑顔彼ら素敵じゃないですか。だからそういうのもこう屈託のような笑顔だったりとかするんで、あ、そら一国の代表を何年も務めて、うん、っていうであろう、こんなんだろうなっていうような、
やっぱり尊敬される人がなってるよね。
なってる、
そう、まあ、なったから尊敬されるように変わっていった人もいるかもしれないけど、うん、やっぱりキャプテン、しかも一国代表のチームのさらにキャプテンになるような人って、うん、まあ、人格者だわな、
はい、
まあ、もちろんアスリートなんだけど、
はい、
なんだけどやっぱ人格者だよね、出なきゃ無理だって、
ね、無理ですよね、うん、で今のスリランカ代表のキャプテンのダサンも仲良いんですけど、うん、ダサンもやっぱりいいやつなん で、うん、で今 彼のおかげでっていうか、彼が全部そのメンバーとかも選出するじゃないですか、
うん、そうね、
セレクトしたりするから、だから今強いじゃないですか、うん、強くなってきてね、うん、あのインドに勝ってたり、うん、アジア大会でするから、だからダサンもすごい人気だし、うん、ダサンは違うチームだったんですけど、
ちょっと前はスリランカちょっと弱かったから ね落ちてたからね、
はい、うん、だから それを立て直したってことになって、うん、
まあ、国もちょっと去年大変だったから
ね、うん、大変でしたよね、
だからまあそんなのもあってかもしれないけど、ちょっとスポーツもこう起こったもんね、
はい、
でまあ、また上がってきたもんね、
でそこでまたそのね、うん、スリランカのまあ国技と、ね、うん、ほぼなってるようなクリケットでまた、うん、あのインドとかを倒してアジアで一番になったから、うん、よりこう盛り上がってるところの LPL、ね、うん、ランカプレミアリーグだったんで、うんうん、まあ、だからすごい選手いっぱいいましたよね、
そうそうそう、大会が LPL ね、
はい、
LPL の L がスリランカのランカの分でね、
はい、
で LPL の PL がプレミアリーグでね、はい、これもともと IPL がやっぱ一番最初に始まって、はい、IPL の I はインドだよね、インディアンプレミアリーグだよね、はい、でこれのスリランカバージョンだよね、はい、
今年で3回目なんですけど、うん、まあ、1回目よりも2回目、2回目よりも3回目ってチーム数と、まあ、お金の部分でも、うん、増えて、うん、今回は5チームだったんですけど、うん、まあ、そのランカプレミアリーグの他にもともと普通のなんですかプレミアリーグっていうのがあって、うんうん、でそのプレミアリーグにが例えば僕がね、うん、所属っていうか行かせてもらってる SSC だったり、うん、コールズクリケットクラブとか、うん、あとアーミーとか、うん、エアフォースとか、うん、そういうのもいっぱいある中、何チームもある中から全部で5チームにまたその何ですかね、まあ、
セレクションされる
というか、
選抜されるというかね、はい、うん、
だからまあ例えるとプロ野球の中でも12球団からさらにまた絞ってるぐらいの感覚ですかね、
選ばれた人とあと海外から来てるようなスター選手が入っての、はい、さらにトップのリーグって形だね、
そうなんですよね、うんうん、だからまあ今回すごく行ってよかったし、確かに試合は出れなかったんで、うん、まあ、出れないことに関してすごく悔しかったし、うん、負けたりすると、
まあ、本当は出してもらえるかも、可能性があるかもっていう話もちょっとあって、うん、ので行ってもいるんだよね、はい、でも実際それはなかったよね、
なかったですね、うんうん、まあ、でもその、まあ、試合前に ボーラーっていう投げる人、ピッチャーですよね、ピッチャーがその試合で使われるピッチ、あのまあ投げるところの横もまあ 何レーンもあるんで、そこで投げるんですけど、その投げるボールを受ける役目とかをやらせてもらってて、だから実際にその世界のトップで戦っている人たちのボールを受ける、
そうだよね、
受けることなんてなかなかないじゃないですか。
いや、まあ、もし言うならば、この間去年、なんだっけ、カタールであったサッカーのワールドカップの、はい、あそこに出場している選手にとこに全然サッカーの全く弱っちい国の人間が混ざってやらせてもらってるもんだもん
ね。あ、そうですね、
ね、
はい、
いや、ありえねえだろっていう場所で、ありえねえボールを受けたり、ありえないボールをキックしたりとかする、お前何してんのって周りから見たら言われるような状況だよね、はい、どうしてそこに日本人が一人いるのっていう状態だもんね、うん、いや、それはありえないよね。
そうですね、うん、で、まあ、そのグローブ、まあ、使ってずっと、ね、プロ野球でやってましたから、うん、ボール取るのは、ね、取れるから、うん、ただそれでもやっぱり弾んでからのボールの勢いとか変化とかがやっぱり見たことないボールだったんで、うん、
それはまあトップ中のトップだからね。
最初は取るのちょっと苦労しましたし、うん、で、彼らが何を考えて投げてるか分かんないわけですよね、うんうんうん、だから変化球とかもその向こうのなんていうんですかね、思いやりのない感じで投げてくるから、うん、それは取れないですよね、取りにくいですよね、うん、だって野球のピッチャーキャッチャーでも、うん、スライダー投げるって言わないで投げたら取れないですから、
うんうん、そうだよね、
そんな感じで最初投げてくるんです
よ。野球そもそもキャッチャーがサイン出すからね、それに対してその通りピッチャーが投げてくるからね、はい、クリケットは投げる側が自由に投げて、はい、受ける方は投げられたボールただ取るだけだから、
ね、取るだけだから、そう、だから言わないし練習でも、うんうん、だからどんなボール投げるか、うん、でスイングさせる、曲げたいって、うんうん、曲げる練習を彼がしたいと思っても、うん、一切言ってけえへんから、うん、こっちはもう、もうその反応、ね、うん、するしかないから最初は苦労しましたけど、うん、でもやっぱりこう毎日毎日やってると、うん、彼がどんなその練習でもルーティーンがあって、うん、どういうふうに仕上げていくかって、うん、試合に向けてっていうのが分かってくるし、うん、であと下のピッチ、うん、グラウンドの状況っていうのを、うん、あの土の硬さだったり湿度だったり、うん、その日のコンディションだったりっていうの全然違うじゃないですか、うん、でそんなの日本でなんか、
いや、ね、それはね、無理でしょ。多分他の競技もそこまでの世界ないと思うんだよね。
ないですよね。
例えばじゃあ日本の、じゃあの何、サッカーのその練習の場所に、うん、じゃあカタールのグラウンドだ、サウスアフリカのグラウンドだ、うん、ね、なんか韓国のグラウンドだって用意してるかって、用意してないじゃん。
してないですよね、はい、
うん、でも実際はその国の湿度が違って土の質も違って、うん、芝も違ってだから、本当は南アフリカのグラウンドとカタールのグラウンドとオーストラリアのグラウンドって実際違うじゃない、
はい、
だみんなサッカー選手も行ってピッチの確認して、うん、でそこに順応させていくわけじゃん、はい、でもクリケットってその国のグラウンドを国内に用意して練習するって場所があり得るもんね。
そうですよね。
あれはなかなか、じゃあ日本でね、うん、甲子園球場の土持ってきて、ね、東京ドームの用意していって、うん、その各グラウンド その練習用に作るかって作んないもんね。
作んないですよね、まあ、マウンドね、うん、マウンドとかやっぱりこうそのクリケットはワンバンさせて打つから、うん、やっぱそのバウンドさせる土の状況っていうのが非常に大事になってくるんで、うん、それも投げる人も確認しながら、うん、で打つ方ももちろん確認はするんですけど、うん、だそれをこうなんか分かるようになってきたんですよ、
うん、すごい
肌感覚で、うん、あ、今日曲がりそうやなとか、うんうんうん、でこう触ってみて、うんうん、あ、この湿度でこの柔らかさやったら、あ、多分今日 かかりがいいから、うん、こう地面に当たった時に、うん、あのスピナー曲がる人は今日めっちゃ曲がるやろなとか、うんうん、逆にちょっと硬い時はね、
それはもう日本にいたら絶対分からない、
絶対無理やったと思う。
だからそんなグラウンドが日本ないからね、
ないから
まずね、
はい、
そうだよな。
でしかもだからこっちも向こうが言わないで投げてくるから、うん、こっち側が反応できないといけないから、うん、それももう必死に考えるからなったと思うんですよ、うん、
鍛えられた、
うん、そう鍛えられたと思う、うん、だから普通グローブこうはめるとき、うん、人差し指出してやるんですけど、うん、内野手のやつ
は、ね、はい、う
ん、外野手って小指のやつところに2本入れるんですよ、小指と、
薬指、
そうそうそう、うん、外野手ってやったりして 小指2本なんで小ユニっていうんですけど、うん、いう入れ方するんですよ、うん、でなんでかっていうと外野なんで取ればいいので、うん、なんかそういうやり方をするんですけど、うん、内野手のグローブでそれやりました。痛いからちゃんと取れないんですよ、だから反応して間に合わなかったりするん でボールも硬いじゃないですか、うんうん、だから初めて内野のグローブでそんなことやって、うん、でしかも一人じゃないんで投げてくるのか、うん、10人とか投げてくるんで、
練習だからね、
1日100球以上受けてるわけですよ、うんうん、 だから
それは鍛えられるわな、
うん そ, れね、それだけで、あ、下半身の強化とか反応とかもなったし、うん、あとそれをバッツマンとして打つ方としてどうやったらいいかなっていうのも考えながらやってたんで、ね、まあ、無駄にしたくなかったから、ま
あ、キャッチャーの位置にいるってことは打つ人の位置にも位置でもあるわけだから、うん、まあ、そういう目線で見れるもんね、
はい、
そりゃね、
だから、まあ、うん、実際打つところには立ってないわけじゃないですか、うん、そこからだいぶ後ろに立ってるわけですけど、うん、まあ、スピナーだったら結構ね近くには行けるから、うん、だからそれをどういうふうに打ったらいいのかとかを考えながら、うんうん、でを1ヶ月できるっていうのは、
うん、そうだよね。しかもそれ四六時中だもんね、うん、土日だけとかじゃないもんね。
違う、
ずっとだもんね。
毎日です。
だ、移動日もあったんでしょ。
移動日もあった。
移動日もあったけど、あ、3年移動したんだっけ。
3年いたしました。
で最後がコロンボだっけ。
コロンボ。
そうだよね。
そうですよね、
はい、移動時間以外はもう練習か試合かで。
練習か試合ですね。
そうだよね、ほぼ、
うん。
いや、それはだからプロ野球と同じだよね。もう試合試合して移動して、はい、試合試合して移動してみたいな感じだもんね。
本当プロ野球でした。だからアナリストっていうそのデータ班もいたんで、ね、まあ、どんなボールを投げてくるとか、うんうん、手首がこうでとか、うん、でバッツマン打つ人はこうだとかっていうのももちろんやったし、うんうん、で、まあ、一番大きい大会 やからと思うんですけど、まあ、車の混み状況とかもあるじゃないですか、うんうん、だからバスは前に、うん、あの警察のバイクが張って、はいはいはい、前と後ろに2人で乗って、はいはいはい、あの後ろの人がこう手をこう振って乗きなさいみたいな、開けろ開けろみたいな感じで、うんうん、あの警察が
国賓級だよ、
そう先導するっていうのを、うんうん、大型バスでこう後ろでついていくみたいな、う
ん、だそれだけ国のトップ中のトップの選手、しかも大人気なスポーツのトップ中のトップの選手が乗ってるバスだから、何かあったら大変だから、はい、どけどけお前らどけどけと、
うん、そうですね、
警察が誘導してと、まあ、なるわな。
なりますよね、ま
あ、そこにいたってのはすごいよね、
はい、だから同じバス乗って、ね、同じその席座って普通に喋ってるし、
ね、うん、そうだよね。だ残念ながらそういうのを正午としていっぱい記録取りたかったけど、携帯では募集されてるんだもんね。
そう、試合中はもうグラウンドに入った瞬間から携帯を募集されるんで、
本当は取りまくって日本に伝えたいぞって、まあ、まあね、
うん、
けど一切取れませんっていう、ね、
一切取れなくて、 で試合が終わった瞬間から、うん、もう八百長とかね、そういうことがダメなんで、うん、そのための措置なので、うんうん、だからすぐ返されるんですけど、
え、他の選手も返された瞬間もういじ
ん
の、
うん、めっちゃいじる
いやそこは変わんないんだよ、
めっちゃ
トップ中のトップの選手でもそこいじるわけ、
めっちゃ触る
スマホね、うん、やっぱりね、
うん、ね、みんな携帯大好きっすよ、
まあ、やっぱそれはそこ変わんないんだよね、
うん、
途端にやっぱりメールチェックとかそういうのをしたりなんか
やってると思います。電話したりとか、
あ、そう、ね、
ただマネージャーとかね、そういう人たちはずっと持ってますけど、うんうんうん、連絡取ったりするから、うん、その人たちは OK はもらってるけど、だから ICC、うん、世界クリケット評議会の管轄の試合では絶対それは、
うん、そうだよね、
なのでだから僕も去年ワールドカップ予選とかでも全部そうされましたし、
何、ね、かあった時に疑われないようにちゃんとそういう通信機器は取られちゃうんだよね、
うん、そうなんですよ、うん、
それは当然ちゃ当然だよね、
うん、
ちなみにプロ野球はベンチにそんな、まあ、
ベンチには持っていかないです。
だよね、
ロッカーにはあります。
ロッカー試合中取りに行けんの。
取りに行けるけど見ないですよ。
見ないよな。でも没収はされてないってことだよね、
うん、没収されないです、
うん
うん、
クリケットは没収されちゃうんだよね。あ、預けてみたいな。
そうそうそうそうそう、
ね、なんか学校みたいだよね。
そう、学校みたい、
ね、触るやつがいるから回収しとこうかみたいな。
そうで回収してきて、うん、その終わったら例えばベッドとか机の上に並べられるんですけど、うん、全部表向きにその画面向きにこう置かれるんですよね、うん、だから判別がつかないんで大体みんな裏返すんですよ、うん、裏返したら裏向きでカバーだったりで分かるじゃないですか、
これ俺んだ
俺んだって、うん、でみんなあ違うなと思ってまた元にみんなねご丁寧に戻すんですよ。分かりにくいから僕最初から全部裏向けとったら分かるやんって言って言ったら確かに翔吾そうやなって言って次の日から全部あの裏に向いてました、
ね、なかなかトップ中のトップなのにそこ分からんかった話だよね。
マネージャーの人がいつもそうやって置いてるからいやいや絶対分かれへんやんって、ね、でみんな持って
で向こうもやっぱりスマホのケースいろいろあるんでしょ。
いや、やってる。
やっぱり、うん、その辺は変わらず
変わらず だ,、ね、だからみんなそのカバーを見てやったりとか、うん、まあちょっとパッて押したら画面出るじゃないですか、うん、で待ち受けが出たりするんで、うん、それで確認するんですけど、うん、最初から裏向けとったら一発で分かるやんって、
まあ、そうそう被んだよな裏だったらね、はい、ケースはね。
だから
そ
うだこうやってやればいいやんって言ったら、うん、確かに翔吾みたいな。
多分もうそれジャパニーズスタイルになってる今そのチームで翔吾を持ってきたからこうジャパニーズスタイルとかってなってる、きっとそれは
日本人らしいって
そうそうそう。さてちょっとこの辺で今年もとか今回もっていうかね、ずっとあの推してるなんだっけ鉄球ジャパンをスポールブールの日本代表応援歌、あのこの私の番組のオープニングとエンディング歌ってくれてる宗像美紀ちゃんの曲、オリジナル曲、これをまた今年も引き続きずっと推してるんで、ここでちょっと一曲挟みましょう。では鉄球ジャパンどうぞ。
ご縁応援貢献夢の種夢の種
さてさてそんな感じでね後半も引き続きスリランカでの今回のショーゴのチャレンジの話を、
はい、
もうちょっとお伺いしようかと今日ちなみに着てるシャツは、
うん、
ラジオだから見えませんけど、
うん、
着てるシャツは、
うん
チームの所属してたチームの、はい試合着
試合ですね
試合の時に着てるユニフォーム、
はい、
ってなるんだよね
コロンボスターズソフトロジックコロンボスターズの、
うん、コロンボスターズ、
はいで
まあ、一応その入ってるのは広告だよね
広告ですよね、
うん
はい、広告とあと後ろには名前と背番号そうそう
背番号とね、
はい
でそれまたちゃんと日本と日本代表と同じ背番号をもらって来てるんだよね
何番がいいって言われたんで、うんまあ、66
で空いてたわけだからね
大体空いてますよね
まあね
20人ぐらい
なんで、まあ、100個も数字あればそう被らないわなって話だよな、
は
い、被ら
ないしあと、うんまあ、名前のロゴの入れ方称号、うん、で K 称号とかね、うんまあ、そういうのも好きなようにというか、
はいはいはい、
選べるんで
どうですかその向こうのチームと同じユニフォームもらった時は
やっぱユニフォームって上がりますよね、うん、気持ちが ね, がね、うん、
そうなんだよなあれテンション上がるよねるユニフォームってね
上がるし、うん、やっぱこれ着て試合出たいなってやっぱ思うから、
うん、そうね、
うん、でもチームの一員としてね、まあ、認めてくれても形からですけど、うんまあ、なってでやっぱこれを着てる限り、うん、やっぱり責任もあるし、
う
ん
そうだよね、
誇りもあるしで一応チーム自体は準優勝だったんですよ、
う
ん、
あそうでした、
はいうん、2位だったんで
決勝戦まで行って、
はい、
でそこで負けちゃったと
負けて、うんでまあ、でもチームとしても強かったりもしたので、うんあまあ、これは勝てそうやなっていうあれはありましたけど、うん、ただ、うん、勝っていく上でその、まあ、リーグ戦もやりながら最後、うん5チーム中4チームで、まあ、準決勝をやるんですけど、うん、1位と2位がまずやって1位が文句なく1位と2位がやってそれに勝ったら文句なく決勝行って
なるほど
で3位4位が勝ったら、
はいはい、
3位4位で勝った方がさっきの1位と2位で負けた方と戦うわけですよ
やるんだあなるほど
でやるから、まあ、2位通過のチームはもう1回チャンスがある、
うんうんうん、
でなるほど3位4位のチームはもう勝たないと上に上がれない
そうだ、ね、
で僕らのチームが3位か4位だったんで、うん、もう勝たないといけなかったんで、うん、だからそこで2勝したんですよね
なるほどで決勝
まで行ったんですよ、うん、で決勝
じゃあもう5位は全くダメなんでね
5位はもう全然
出れなく全く話なんだよなるほどねあと1位はもう待ってるだけだ
待ってるだけ
上がってこいや
上がってこいやって感じ
なるほどね
だから僕らの方が1試合多かったんですよね、
うんうん、
1位のチーム
なるほど
で1位は結構ぶっちぎりだったんですよリーグ戦も、
うん、でもそうすると疲労感たまるよね
うんでもなんかそこはもうクリケットの当たり前なところなんで、うんうんまあ、それも込みで、
うん
うん、だからこそ1位でいきたいところもあるわけですよね、
うんまあ、確かにねそうだね
はい
そうかそうかまあ1位通過はねやっぱり得あるよね、うん、
得はありますよ
ね
じゃないと
去年もほら、うん、ジャパン1位通過でしたから、
はい
ワールドカップ予選ね、
はい
そう、まあそうだよな、やっぱり1位通過断然得あるわな、
うん、じゃないとね、うん、やってる意味もないし、うん、なんか得ないですよね、
う
ん、
そうね、
うん、
で、ランカリーグ終わりました、
はい、
で、年明けました、2023年、またスリランカに行く可能性は
ありますね、うん、で、まあ今回、いろいろやらせてもらって、うん、また来いという感じも言ってもらったし、うん、で僕自身もやっぱ行かないとダメだなと、
うん
うん、彼らと一緒にね、
うん、
対戦する中で、で、うん、今回、やっぱ中から見るのと外から見ると全然違うじゃないですか、
うん、
だから今回確かに試合は出れなかったですけど、うんまあ、正直その今まで雲をつかむような感覚のもとやってたものが、
うん
まあね、練習は一緒にやってたとはいえ、
うん、
実際そのトップはどういうことをやってるかっていうのを肌で感じて、う
んまあ、距離が見えた感じですね、
はい、だから本当に、ねうん、山が見えてちゃんと頂上が、うん、あそこなんやなっていう彼らの、うん、そのいろんなものが見えたんで、
う
ん、あとは登っていくだけだから、
う
ん、もう高い低いは関係ないんで、うん方進めればね、うん、登っていけばたどり着くはずなんで、
そうです。登ってるとこ見えたわけだからね、
はい
う
ん、だからじゃあどう登るかなんで、うん、それはやっぱ日本では多分その道は多分ないんで、
う
ん、
そうだね。
スリランカとか海外に行ってやらないと、うんま
あ、クリケットカントリーに行かないとね、
はい
うん、
それがでも本当見えたっていうか、うん、を感じれたっていうのは一番でかいかなと、
そうね、
いうふうに思ってます。
そうだよね。だからまたぜひ、まあ、スリランカに限ったわけじゃないけどやっぱ海外にチャレンジ行かないとだよね。
はい、
うん
でも明らかも世界のトップの人たちと一緒にいて、
う
ん、一緒に試合に、ね
う
ん
ね、
いたんで、
ねう
ん、だからそれのためにやればいいだけだから。
そうね。
うん。
まあでも実際可能性もちろんスリランカ一番行くとしたらあり得て、はい、でもまた違うチームかもしれないし今回と同じチームかもしれないし、
はい、
まだその辺まではまだなんだよね。
でも多分もし、うん、まあ LPL 行くんだったら、
うん、
あのコロンボスターズでしょうし、
うん、
まあ、
ね、
まあ多分他は SSC とか、うん、ただ今回いろんな国の人がいて、
うん、
でスリランカでもいろんな人がいたから、
うん、
でうちのチーム来いってうちのチームの方が出れるぞっていう人もいたし、
うんうん、そうなんだよね。だから上にいる でも試合チャンスが回ってこないのとちょっと一個下だけど、はい、試合チャンスがあって実戦ができるっていうのとこれ悩むとこだよね、はい、それはね、
まあ、ね、スリランカって、まあ、ご存知の通り松村さんも、うん、親日の国なんで、うん、やっぱすごい日本人に対してすごい優しい、ね、すごい親切にしてもらったし、うん、で、まあ、僕のショーゴっていう名前がショーとゴーなんで、うん、英語でもあるからすごい呼びやすかったから、うん、まあ、ショーゴショーゴっていつも言ってくれたんで、うん、まあ、だから、まあ、いい思い出ばっかりもあったし、うん、だから今回ね、あの、ね、今年ワールドカップの最終予選があるんで、うん、これで勝てば、うん、まあ、7月にあると思うんですけど、うん、勝てばワールドカップの本戦に出れるんで、ね、まあ、彼らと、まあ、肩を並べるところに行くわけですから、まずこれしたいなと思ってます、うん、まあ、
突破しないとな、
はい、
よっしゃ、ちょっといい感じなんですけどエンディングいきますか。エンディング参りましょう。さてエンディング、まあ、もう告知することも特別ないんですけど、
はい、
とりあえず、まあ、正午の話引き続きいけばそのさっきのワールドカップの予選がね、
はい、
どうやら今年7月頃だと、
7月にやると、
でそれに勝てばとうとういよいよ日本のクリケットが世界のワールドカップに出ると。ありえないよね、うん、
これね、うん、日本のクリケット協会を作った松村さんからすると、
マジで私生きてる間にワールドカップの話題絡めるってちょっと思ってなかったので、ね、うん、まして男子でね、
うん、
男子フル代表でね、
はい、
まさかまさかだよ ね、 そ, うだね、
だからそれはね、うん、実現したいと思います、うん、必ずね、
間違いなくそうなったら見に行くしね、うん、てかずっといると思うしね俺ねその間ねずっとそのワールドカップずっとついてるんじゃないかと思うけどね、うん、
いや実現センターカウントも、うん、じゃないと、
うん、そろそろいい時間になっちゃってね、うん、そうだね、まあもうちょっと喋りたいとかだけどなかなかもうちょっといい時間になってきちゃったんで、うん、まあちょっとここらでね、
はい、
ね、次回はちょっと告知ってか次回はあのまた前回で前回でかな何回前だ出てくれたフィールドホッケーの中村浩二くんがまた来ます。
はい、
なので、まあ、またそれはそれではそれであのホッケーの話になりますけど、まあ、今日はあの3回目の出場の翔吾選手にスリランカのね話をたっぷりということでもう時間がということで木村翔吾選手ゲストありがとうございました。
ありがとうございました。
またここからなんだっけ忘れてはもうね、まあ頑張りましょう
何
頑張りましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。